ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西のマニアックな映画が大好き佐々木ディレクターに登場いただきます。
やってまいりましたこんばんは
こんばんは、よろしくお願いします。佐々木さんって、ディレクターなので普段は番組を作ってる側ですよね。
そうですね、
こうやってラジオで喋る機会ってシネマクエストラジオ以外にも結構あるんですか？
あとね、まあ、ちょっと終わっちゃったんですけれども、はい、金原美也の珍人類白書、
はいはいはいはい、
ちょこちょこ出させてもらったりマニアックな話を
マニアックな話ね確かに、まあ、映画っていうなんてやろうな、世界のジャンルが広いなとか
そうですね、
いうのすごいいつも佐々木さんの話を聞くと感じるんですけどそんなとこ掘り起こすんだみたいな感じになりますけど、さあ、今夜は
今日もまたマニアックですよ今日はね、テレビムービーをちょっと紹介したいなと、はい、
テレビムービー、
まあ、テレビ用に作られた映画ですね。だから劇場では公開されてないテレビ専用映画をテレビムービーっていうんですけれども、はい、まあ、以前にも話したかもしれないんですけどね、うん、まあ、洋画に本格的に目覚めたのが小学校4年生頃なんですけど、はい、その当時まあ映画館通いに加えて、うん、新聞の週刊テレビ欄を切り抜いてね、
はい、
で部屋に貼って、でその映画のタイトルだけこうチェックして、これエアチェックするみたいな、その中でテレビでもバンバン映画を見てたんですよ。
うんうんうん、
で例えば気を引くタイトルの映画とかやったら、三大怪人ドラキュラ VS フランケンシュタイン VS 狼男とかね。
おお、どう戦うんやろ、めちゃくちゃ気になりますね。
洋画が、洋画が結構サンテレとかね、テレビ大阪で放送されとったんですよ。うんうん、で今日紹介する映画もまあそういった中の一つで、
はい、
バミューダーの謎、魔の三角水域に住む巨大モンスターっていうねアメリカのテレビムービーなんですけどね、
はい、
これ1978年の作品で、初放映はねどうもゴールデン洋画劇場やったみたいなんですよ。
へ、
まあ、でも僕が見たのはおそらくサンテレの夕方に放送してるような枠で見たはずなんですけどね。
あ、でもなんかずっと不思議な映画を流してるイメージはありました。
やってたでしょ。
それをまあ追いかけて見つけて最初から最後に見たことあまりないかもしれないですけど、
僕ね蛍光ペンでちゃんとチェックしてね新聞見てたんですけど
懐かしい感じがする、うんうん、
この映画ね監督は日本人なんですよ。
ほう、
トム・コタニって言ってね、まあ、本名小谷嗣信さんっていう、まあ、若大将シリーズとかを撮ってる監督なんですけれども、ね、
はい、
でもまあまあ合作じゃなくてアメリカの作品なんです、
うんうんうん、
で出てるのがリー・マクロスキー、まあ、ちょっとあんま有名じゃないんですけれども、ホラーのインフェルノとかに出てくるような、はい、まあ、男優さんとか、はい、あとコニー・セレッカという女優さん、まあ、テレビのアメリカンヒーローっていうシリーズに出てるような人とか、
うん、
まあ、まあちょっとよくわからない人なんですけれども、唯一わかるのがカール・ウェザース、
カール・ウェザース、
ロッキーの敵役のアポロやってた黒人の俳優ですね。
へ、
まあ、一番有名なこの作品の中ではが出てる映画なんですけれども、もともとねこれタイトルからして、まあ、飛行機とか船が突然消息不明になると言われてるそのバミューダートライアングルの謎を描いた作品で、こうネッシーのような巨大生物が現れるんか、バミューダートライアングルの謎が解けるんか、こう水曜スペシャルの川口探検隊のような内容なのかと思って期待を胸に膨らませて僕当時見たんですよ、
タイトルを見た時点でそういう期待だったわけですね。
期待も期待まんま、はい、どうぞオカルトブームですし、
うん、
ほんなら皆目そんな映画じゃなかったんですね
どんな映画だったんですか？
もうだからもうショックのあまりこう印象全く残ってなくて、
あれれれれ、
もうどんな映画かも全く覚えてないんですよ、あまりにもショックで、
はい、
でも記憶がなくなったんかもしれないですね、この衝撃すぎて、
ね、ショックで真っ白になったって言いますけど、本当に真っ白になったのかもしれない。
タイトルだけはこう印象が残ってて
蛍光ペン引いた時からね
報じたらですね、
うん、
なんとこの作品今年 DVD でリリースされたんですよ。
え、 DVD で、
今までビデオ化もされてなかった、まあ、見ようと思ったらもうテレビで放映再放送されるのを待つしかなかったんですけれども、
うん、
今年の3月に初ソフト化 DVD が出たんですよ、
はい、
で結構ねこの作品人気あるみたいで、うん、もう見たい見たいっていう人が多かったようなんで、すごい売れてるみたいなんですよ、この DVD も。
期待に応えて DVD か、うん、
で僕もこれはもう見なあかんやろ、
そりゃそうですよ、
迷わず購入しまして、
うん、
30数年ぶりですかね、33年ぶりぐらいに見ましたよ。
どんな話だったんですか、
これはね言うたらね、バミューダ海峡を舞台にいわば人魚伝説をモチーフにしたラブロマンスやったんですね
なんかそれだったら少年の心に響きそうですけどもね。
だから 少年の当時はその怪獣みたいなのが出てくるんちゃうか、まだ出てこへんのか、まだ出てこへんのかみたいな感じで見たら、うんうん、延々ラブドラマがこう続くから、
終わってもたかな
っていう、もう、ね、最後にちょろっと出てきて、みたいなショックで多分忘れてしまってたんちゃうかなと。で改めてこう見直したんですね、
はい。
でまあ、ストーリーを見てみると、こうバミューダ海域のある島で育ったマグナスという男の人がいるんですけれども、うん、お母さんはこう海の事故かなんかでこうすでにおらずに、
うん、
お父さんがバミューダの巨大生物の研究家なんですよ、
はい。
である夜、断崖に立つその家が謎の巨大生物にらしきものに襲われて、まあ、半壊しちゃうんですね、
うん。
でお父さんはこう死んでしまう、襲われて、で一人子供やったそのマグナスだけが生き残るんですよ、
うんうん。
でその後マグナスはアメリカの大学に行くんですけれども、中退して、まあ、ちょっと世界を放浪の旅に出て、
うん、
でまあ久しぶりにこの島に戻ってくるんです、
うんうんうん。
今度はその島では父親の仲間の研究者と、まあ、昔から知ってるエリックっていう、これがまあカール・ウェザースですね、ロッキーのアポロ、うん、
はい、
この二人が巨大生物の研究をしてるんですよ。で船に乗って海洋調査したりとかいろいろしてるんですね。でそんな中でマグナスはビーチでジェニー・ハニバーと名乗るこの美人さんに出会うんですね。
ラブロマンスが始まりますね。
ラブロマンスが、
うん、
この美人の女の人、実はね、幼い頃に一緒にビーチで遊んだ女の子やったっていうのを思い出すんですよ。
ほう、そこで記憶が、
記憶がちっちゃい頃ね、この友達もおらへんし、うん、この女の子と遊んでたんですけど、
うんうん、
ある日この女の子がウミガメの背中に乗ってね、浦島太郎のようにこう海の彼方に行っちゃうんですよ
私嫌いじゃないわ、その展開、うん、
で、あ、子供の彼は行っちゃうみたいな、
うんうん、
ほんでそれっきりになってたんですよ、
はい。
そうい こうフラッシュバックで思い出して、
うん、
でそういやジェニーはいつも海からやってきてたな、ほなこの女のジェニー、美女になってるジェニーも海からやってきて、
うん、
でまあちょっと話したりしたらまた海に帰っていっちゃうんですよ、
はい。
ほんで、まあ、地元の人にこのジェニー・ハニバーという女性と出会って、ほんでこの昔 その、
うん、
あの女の子やったんやみたいな話をしたら、この地元の人がジェニー・ハニバーっていうのはやな、1700年代の初めにバミューダ海域でこう嵐にあった船で自分だけが助かるようにこう海の悪魔に魂を売って祈って助けてください、でその自分は助かった代わりに海に住んでる永遠のまあ美貌を持つ生物に、まあ、悪魔になった女やっていう伝説を聞かされるんですよ。だそれはまあ人間じゃないと、お前が出会ってるその美女は海の悪魔なんや、誓ったらあかんみたいなこと言われるんですけれども、
はい、
あまりにもその美貌にこうふわーっと言っちゃって、
もう恋をしてる
んで、ね、恋をしちゃってマグナスは、
うんう
ん、そんなわけないって言って、もう忠告を認めないんですよね、そんなわけあるかって言って、うん。で一方ですね、巨大生物の生息を確認した研究者とエリックは、
はい、
生け捕るか殺して捕まえるかでこう対立するんですよ、うん。
なるほど。
でそのアポロのエリックはね、あの殺してでも捕まえるんや言
う
て、
うん、
もうその研究者の教授をほったらかしてマグナスを連れて、
うん、
船を出してバミューダトライアングルへ生物を捕まえに行くんですよ、巨大生物を、はい。ほんでそこの巨大生物がそこにめっちゃでかいのが現れて海に、
うんうん、
船に、ほんでこう船もゆずやずゆずやず揺れられて、
はい、
そんな時になぜかそのジェニーもその船に現れるんですよね。
ええ
で一体ジェニーとは何なんか、
うん、
その巨大生物は何なんか、
うん、
さあどうなる、
どうなる、う
ん、この先は見てからのお楽しみにしといた方がいいんですかね。
DVD 買おう
買う。ただこの巨大生物の正体あえて言わないですけども、っていう感じで、この巨大生物のちっちゃいのはスマス行ったら見れるやんみたいな、
いやなんかめっちゃ気になるやん皆さんぜひとも DVD でチェックしてください。もう一回タイトル教えてください、
バミューダの謎、魔の三角水域に住む巨大モンスターです。
はい、スマスにちっちゃいのがいるそうですよ。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにお話をお伺いしました。来週もお話を伺いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵なインタビューをお届けしたいと思います。まずは作品から。日本酒嫌いの理系女女子大生が老舗酒蔵へ自主に、川栄李奈映画初主演、舞台は日本三大酒どころ東広島市の西条、幻の日本酒造りと恋をめぐる感動の物語、恋のしずく。今夜は瀬木直樹監督、そして老舗酒造の蔵元の息子野上寛治を演じられました小野塚隼人さんにお話を伺いします。お二人こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。 まずはですね、関監督に伺いたいと思います、はいはい、監督は物語の舞台となる地域に赴き、
はい
まあ、どっぷりその地域に使ってですね、息吹を感じて作品を作られるという、はい、
大体半年ねその町に住んで準備をしてきます、
はい、そうなんですね、はい、今回の作品の、はいまずは題材が日本酒ということですけども、うん、それはどのようにしてこの題材にたどり着いたんですか。
これまでね僕は唐揚げUSA という映画とか、はい、ラーメン侍とかどちらかというとその B 級グルメのですね映画を撮ったんですけども、
はい、
あれもですねよくよく研究していくとやっぱりね日本のものになっているというかもう和食なんだなと思ったんですね。でその和食っていうのが世界文化遺産ですかユネスコのあれの登録もされましたし、もうちょっと和食の世界をちょっと掘り下げてみたいな、映画で掘り下げてみたいというふうに思ったのがきっかけですね。はい、で大ヒット映画の君の名はでも、はい、口亀酒っていうのが出てきたんですけれど、
出てきましたね、
やっぱこう何千年も前からですねこの日本にある文化をちょっと描きたいというふうに思って日本酒にチャレンジしました、
はい
はい、
そして今回選ばれた土地が東広島市の西条ということですけれども、はいはいはい、この土地を選んだ思いというのは、
ね、選んだというか、はい、もう出会ってしまったという感じなんですね。
恋に落ちたみたいですね。
本当そうなんです。多分僕はその町に恋をしてその町に住んでる人たちと交流の輪が広がる中でだんだんだんだんそこにこうなんかのめり込んでいくっていうか、そうしないと映画ができない立ちなんですよ。なので物語を作ってじゃあそれでどこの町で撮るかっていうアプローチの仕方ではなくて、
はい、
もうその町に出会ってそこに住んでる人と出会ってその中から物語を作っていくっていう逆のアプローチをしています。
なるほど、はい、その監督が恋に落ちた土地東広島市の西条で小野塚さんは前編撮影されたと思うんですけれども、
はい、
西条の町の印象や思い出などはありますか。
いやもう町が本当に駅ですぐちょっと道をそれるとすごくこう趣のあるというか酒蔵の街並みがついてて、すごいなんかこう日本酒というかなんか日本の歴史を感じるというか、
うん、
すごく雰囲気とかもあって、でもなんかこうちょっとまた道戻ると普通のまあ街というか、
はい、
にもなってなんか不思議ないろんな顔を持ってる街だなと思いまして、あとは本当に街の人たちはすごくなんですかね、エネルギーのある方が多いというか、
うん、
すごくこうこの町をもっと盛り上げていこうっていうなんかその熱意みたいのがその町の人町中からこう伝わってくるというか、なのでこの映画にもう入らせていただく前にちょっとこう最初寄らせていただいた時からもそういうのが感じたので、なんとかこの映画すごく自分も真剣にこう熱意を、まあ、込めてこうちゃんと真剣にこうやらせていただかなきゃなっていう気持ちになりました。
はい、私自身はまだあの西条に訪れていないんですけど、映像を見た時点で、はい、もう今恋焦がれて今一番行きたい場所、朝の西条も、はい、夜の西条もお酒を飲みながらの西条も味わい尽くしたいという思いが募っている。
いやあれ最高ですよね。
何でしょう、なんか悔しい気持ちになるのは何でしょうか。ぜひとも私も訪れてみたいと思います、はい、小野塚さんはですね演じられたのが野上寛治という役でしたけれども、はい、まあ、武骨で純粋でまっすぐで、はい、広島男児じゃけーというような感じだったんですけれども、はい、ご自身との共通点であったりまた演じる際にこうここを大切にしていこうと思われたこだわりとかってありましたか。
なんですかね、やっぱり共通する部分というか、まあ、男としてなのか分かんないですけど、こう もっと素直になれば多分ことがうまく運ぶことって意外と多いと思うんですけど、
はい、
それでもなんかこう自分のプライドだとか何ですかね、その周りから見たらこうちょっとどうでもいいようなところをこう頑固に意固地になったりするところっていうのはそういう感じの、まあ、不器用な部分でもあり、でもなんか自分も男としてそれが共感できることもあり、でそれで一番こう大事にしたのはやっぱこの大杉蓮さんの親子の関係性というか、やっぱこの後継ぎっていうか、まあ、坂倉ならではのこの親子関係みたいのもあったりすると思うので、そこの関係性というか距離感というかのなんかリアルさみたいなのはなんかあった方がいいのかなと思って、そこは注意しましたね。
はい、こういろんな思いが、私自身も自分の家族であるとかこうものづくりの男性の思いとかいろんな思いがすごく広がってその親子関係を 映画の中で味わうことができたんですけれども、はい、監督にもお伺いしたいと思うんですが、はいはい、今大杉蓮さんのお話が出ましたが、うん、はい、今作が大杉蓮さん遺作と、映画
では、ね、
はい、なりましたけれども、はい、撮影の時のこう思い出や印象などがあればぜひ、
はい、あの方はすごく雰囲気作り、その場の空気作りがとても上手で、周りをそのいたずらに緊張させることなくですね、でしかしながらその芝居に集中していくというか、そういうタイプの方だなというふうに思いました。よく待ち時間がありましてね、はい、撮影現場ではその待ち時間にふらっとこう街にね、よく散歩に出かけるんですね。で打ち上げの時によく散歩に行かれましたねなんて話をしていたら、まあ、自分の考えとしてはね、野上照義という役は65年間この町で生まれ育ってきたので、その野上照義がどういう風景を見てどういう空気を吸ってきたのかっていうことを、まあ自分なりそのにその役作りに反映するというか、自分の中に取り込みたいというふうに思って、まあところがそれ役に立ってるかどうかわからないけどねっていう、最後にそれを言うのが本当に大杉さんらしいというか、本当に、自然体でありながら厳しく優しいっていう、そういう方でしたね。はい、
はい、もう後ろ姿が、まあ、横顔が映っているだけでもこの土地でしっかりと生きてきたんだなというような、うん、こう説得力と温かみと強さを感じる、そんな大杉蓮さんも存分に味わうことができたのですが、今回は映画初主演となるのが、まあ、フレッシュな川栄李奈さんということですけども、はい、川栄さんはいかがでしたか。
川栄さん、
はい、
いや非常に面白い女優さんで、
面白いというか、
現場は本当に今回初主演ということで、主演としてのプレッシャーもありながら主演としての振る舞いをしていたので、だからすごく周りは年上ばっかりなんですけど、やっぱりそのスタッフキャストを入れて数十人というチームを私が引っ張っていくんだという、そういう責任感は出てたと思うんですよね。だからすごく現場の雰囲気を明るくしてくれたと思うんですね。はい、まあ、女優としては本当に今最も注目される女優の一人、間違いなくそういう方だと思うんですけれど、打ち合わせの時はね、なんか分かってるんだか分かってないんだかよく分からない感じなんですけど、
ふわっとした感じですかね、
なんですけど、はい、芝居になるともうポンと音を立てて花開く感じで、もうなんか全然違うものになっていくんですね。で演出家からするとこれぐらいの芝居はするだろうっていう、だいたい想定ないというのはあるんですけども、彼女の芝居はもう全然違う角度から来るので見てて楽しいです、
うん、はい、見てて楽しいというお話、
楽しかったですね、
はい、ちょっと面白い感想だなと思いながらも、小野塚さんが監督の話を聞いて、うん、そうポンと花開くというところにも非常にうなずいていらっしゃいましたけれども隣に座っているここならではね、なんですけれども、監督小野塚さんはいかがでしたでしょうか。
どうなんですかね。でもね、もう最初に会った時に役に対するその真面目さっていうのはすごく伝わってきて、はい、あれ台本読んだ上で会ったんですよね。どうだったかな。
いやまだその
あんまり読んでない。
ちゃんざっくりとした多分ストーリーとか、
はい、
多分そういう感じだった。
そのタイミングだったかな。でそれで僕がやってるワークショップのところにちょっと初めて面談で来ていただいたんですけど、うん、その時にねもう入ってくるなり野上寛治だったんですよ。あうわ役に寄せてきてると思ってそれでまあ本当に楽しみだったんですけど、本当に先ほど話も出てたように、
はい、
もうまっすぐで不器用だけどもちょっと、まあ、ちょっと不器用なところもあり、
うん、
で、まあ、そのシーンはまあその、ね、寝心というかですね、この心の深いところではすごく大きい優しさがあってっていう、そういう役を本当によく演じていただいたなと思いました。
はい、
はい、
かなりドキドキしながら私も見させていただいたんですけれどもなんですかね、本当に恋の雫という映画のタイトルなんですけれども、その野上寛治という役の、まあ、男性がですね、こうポツンと雫が落ちるように出来事がこう心の中に落ちると気持ちが変わるというか、まあ親子関係であったり、まあ人生であったり恋心であったりっていうところですかね。その本当に些細な一雫の音で急にその寛治という男性の表情が変わるというようなところにすごいなんかドキッとして、あ で一回止まってからドキドキッとするようなので、私はちょっと目が離せないような感じになったんですけど、さてここで、
はい、
仕返しというと言葉が悪いんですけれども小野塚さん、
はい、
監督と今回作品を撮られましたけれども、関監督はいかがでしたでしょうか。
いやそうですね、仕返しというかそのあれですけど、まあ本当にこう映画ってやっぱこうあるべきだなっていうのがなんかすごく詰まってるというか、その街とかもそうですし、なんか映画をやる意味みたいのをすごく感じるこの映画だと思うので、そういった意味ですごくこう自分のこう役と打ち合わせとかさせていただいた時に、こういう酒蔵でとかって写真とか載せてくれたり、この本がいいよっていうのをこう教えてくれたりとか、なかなかそういうのって役者自身も多分もちろん自分で持ち込む部分があると思うんですけど、それもプラスやっぱこうやっぱ自分の一人一人の登場人物のその一人一人の細かいところまでが多分関さんの頭の中に多分あるイメージがあると思うので、そこのすり合わせと自分が持ち込むこのなんだろう感じ像みたいなのをこう合わせというか、その作業がすごい何もこう、こうお互いにこうなんていうんですかね、こうあそれどうなんだろうっていうのもなく、
はい、
自然とこうすっとあなるほどなってこう聞けたので、なんかこれちゃんとこうすごくイメージ撮るシーンとかもそうですけど、雰囲気とかもこうやっぱイメージがこう伝わってくるので、自分もこう自然とこうこれはっていうよりかはスッとこう入れるというか、本当になんか自然体でなんていうんですか、変にこう演じるというよりかはちょっと自分がこう自然とその場に入れるような、多分しおりもそうだったと思うんですけど、入れるような環境づくりをこうもうスッとしていただいているというか、させていただける監督だなと思いましたね。はい、
あの俳優が自主トレと称してですね、毎晩のように仲良く飲みに行ったりするんですよ、ね、でそれまでもねやっぱり役作りでですね、酒造酒造りって半年間の間蔵人って同じ屋根の下で同じ釜の飯を食って、要するに合宿住み込んで作っていくんですね。その人間関係をどう出せばいいのか、そこまで僕も全く導かなかったんですけれども、それをちゃんと皆さん演者の俳優さん自身が毎晩
ね
飲み歩いていい関係を作ってくれましたね。
やっぱ生まれてからずっといる人たちなので、まあその人たちとやっぱコミュニケーションは、せっかくこうオールロケで広島でやらせていただいているので、なかなか東京で撮影だけだとそういうのってやっぱ俳優同士の人だとやっぱやりづらかったりするんですけど、それがやっぱできるのってやっぱオールロケの良さだと思いますし、はい、
はい、その空気感を存分にリスナーの皆さんには映画館で味わっていただきたいなと思うんですけれども、はい、最後にリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは小野塚さんお願いします。
はい、本当に、恋のしずく本当1年前からこう温めてきて、大事に大事にこだわって一つ一つのシーンに本当にこだわって撮ってきたので、まあ、僕もそうですけど、今回初主演の川谷さんのその人間としての素晴らしさだったり、あの女優としての何ですかね、覚悟みたいなのもすごく伝わる作品になってますし、あとやっぱ今回東広島市のすごいたくさんの方々がこう協力していただいてこういうの映画ができたと思うので、そのやっぱ町全体でこう一緒に作り上げたこの作品をぜひ見てほしいですね。はい、
はい、ありがとうございます。関監督お願いします。
はい、まあ、映画ですので、あの見て感動して笑って涙してっていうことはもちろんなんですけれども、まあ、この映画はまあ大杉廉さんの作品になったことや、また映画の舞台になった東広島市が今年の西日本豪雨で大変な被害を受けてですね、でそれをここから今立ち直ろうとしているところなんですよね。なので一つのこの娯楽としての映画の存在だけではなくて、なんかこう別の使命を持った映画であるような気がしているんですね。なので多くの人にぜひ見ていただきたい、あの楽しいだけじゃなくて今の時代に必要な映画でありたいと僕は思っているので、あのぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。今日は映画恋のしずく関直樹監督とそして小野塚隼人さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングで あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。